時刻は4時7分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、遠藤さんをお迎えしての今日最初の話題はこちらです。
中国の四川大地震は今日発生から4日目に入りました。中国国営の新華社通信は地震による死者がこれまでに1万5000人近くに上り、生き埋めになっている人も四川省だけで2万5000人以上と伝えています。被災地では人民解放軍など12万人を動員して徹夜の救出作業が続けられていますが、今日午後には生存率が大幅に低下すると言われる被災後72時間が経過し、現地には焦燥感が漂っています。
地震が起こったのは月曜日の3時30分頃、日本時間の3時30分頃でした。丸3日、72時間が経過したというところですが、実は今もありましたが、非常にこう大きなポイントになる今日は1日になりそうです。というのも、崩壊した建物で生き埋めになった被災者の生存率というのは、この72時間を過ぎるとかなり低くなるというふうに言われているんです。まあ理由としては、脱水症状が起こったりですとか、あとまあ3日間も、閉じ込められている形になると気力もどんどん低下してしまう、こういったところで、72時間を過ぎると生存率が非常に低くなる、こういうことが言われている。ただまあこうした中、ようやくと言いましょうか、今日になって中国側が日本の救援要員の受け入れを発表しました。これを受けて二橋官房副長官は今日午後の記者会見で、この大地震救援のため派遣する国際緊急援助隊について、消防や警察、海上保安庁、国際協力機構から40人から50人規模で編成して、今日夕方に出発する方向で調整していることを明らかにしています。まあ実際のところ、日本側のこの人的支援の準備というのは早い段階でできていたわけで、まあこの72時間というポイントを過ぎてしまった今、もう少し早く受け入れを表明してくれていれば、もっと助かる命もあるんじゃないか。もちろんあの72時間超えても生きている方はいるから、今から行って全力を尽くすのも当然なんですけれども、まあ、もうちょっと早く判断して欲しかったなと思うところもありますよね。
そうですね、やっぱりこういろんなものが積み重なってこうなっちゃったのかなっていう気がするんですけども、はい、やっぱりあの一つにはあのこれ確かの防災主任、防災担当 の、 あの副首相が今南米の方にいるんですよね。でこれであの第1級のやっぱり指定、あの震災の指定がやっぱり遅れていて、あのやっぱりちょっとこの辺は判断が遅かったりするところもあるんだと思いますし、そもそもやっぱり自国のことは自分でってそのメンツみたいなものもあったでしょうし、あるいはやっぱりまあ天候とかいろんなそういう自然災害の問題もあったんだと思うんですけども、やっぱ72時間以内っていう、こう客観的なものがありますんで、はい、やっぱここは本当に、もうちょっと早かったらなーってのは残念ですね。
そうですね。まあ残念な面はありますけれども、ここに来てまず日本のこの支援要員を受け入れる、この判断に至った背景というのは何があるんでしょうかね。
やっぱ必要なんじゃないですかね。はい、これ軍隊が10万人ぐらいこう入ってるわけですけども、はい、人海戦術でやろうっつってもですね、やっぱりその災害の現場に慣れているだとか、はい、的確な指示が出せるとか、はい、器具があるとか、うん、どうやって探索するかとかですね、それ非常に基本的なそのところが、その戦争するための軍隊というのとはちょっと違うわけですから、はい、ここはやっぱり基本的に必要なんだと思います。それから、うん、やっぱり正しい人が正しい判断をし始めているところもあると思いますし、はい、これはそれ自体やっぱり朗報として、受け止めておりますけれども、
はい、あとは中国国内ではそれこそインターネットへの書き込み、日本や台湾の人的支援を受け入れるべきじゃないか、はい、こういう声もぼちぼち出ている、こういったことも影響はあるんでしょうかね。
あるかもしれないですね。やっぱり政府はやっぱり批判をすごく恐れていて、はい、中国の政府ですね。で実際まあそれもあって、そのメディアを制限的にしかまあ入れないと、はい、で外国人の目を恐れるというのは多分そこもあるんだと思いますね。まあ、ですからこれは外国 の、 日本人 の、 この部隊を入れるっていう、この先ですね、一体どこまで何を、はい、そのお願いするのかと、中国の政府がですね、はい、 これもやっぱりちょっと見ていかなきゃいけないですね。
あとまあここはちょっとぜひ考えていただきたいなと思うんですけれども、まあ、この大災害のニュースを聞いたりこう見たりして、まあ、大変だとか、はい、被災者かわいそうだなと思っている方は非常に多いと思うんですね、はい、ただまあその思うだけで私はこう終わらせないでほしいと思っていまして、まあ、そこから一歩進めて自分は今何ができるのか何をすべきなのかこれをぜひ考えるきっかけにしてほしいなと今思ってるんですね、はい、まあ、募金というのも当然一つの手だとは思うんですが、はい、実は先ほど72時間という話をしましたけれども、はい、まあ、一つこう生き埋めになった被災者の生存率が下がるという意味で大きなポイントでもあると、はい、あともう一つ別の意味があって、この大災害が発生して本格的な公的支援が始まるまで3日ぐらいかかると日本国内でも言われているんですね、まあ、これが3日分のよく3日分の水や食料を備えておこうというこういうことが言われるゆえんなんですけれども、まあ、人っていうのは弱いものでこうついついこう災害も自分のところには起こらないんじゃないかと思ってしまいがちですが、でも実際はこういう誰の身にも地震というのは起こりうるものなんですよね。そう考えるとこの機会に改めてその備えをするということをぜひ考えていただきたいなと思うのと、あと備えをしているよという方もですね、ぜひこの機会にですね、その水ですとか食料の賞味期限、こういったものもしっかりチェックする、そういう機会も、ぜひ持っていただきたいなと、まあ、多くの命奪われてしまってますけれども、やはりその命から学ぶべきこと、これ我々にあると思うんですよね。さあ、変わっては今度こちらの話題です。
政府は7月に開催される北海道洞爺湖サミットの議事日程案を決めました。日程案では政府主催の夕食会に先立ち、アフリカ8カ国と G8 首脳による拡大会合が設定されています。また2日目の会合のテーマは世界経済から始める予定ですが、世界的な食料高騰の問題を受け、開発アフリカのテーマを前倒しする可能性もあるということです。
普通は夕食会からスタートして、まあ、これ和んで話し合っていこうよということなんでしょうかね。夕食会からスタートするのが通常のサミットの形ということなんですが、今回の洞爺湖サミットではその夕食会の前にアフリカの8カ国と G8 の国々による拡大会合を予定していると。これ日程というのは開催国が決められるものなんですか？
開催国が主導して決められるもんですね、はい、全体で決めるんですけども、G8 全体で決めるんですが、議長ですから、はい、開催国が議事に関しては基本的に主導していけるということですね、はい、
そんな中で今回日本がもちろん議長国ということですよね、はい、その議長国がまずアフリカの話をしようというこの狙いといいましょうか、背景といいましょうか、これどこにあるんでしょうか。まあ、
非常にぶっちゃけて簡単に言うとですね、はい、この G8 サミットってのは今の段階では中国抜きに日本が世界的にこう物事を動かしているように見せられる非常に珍しい場なわけですね、はい、そこにおいてこうアフリカと仲良くしますよというメッセージを出せるというのが非常にこうメリットとしてあるわけです。
今実際中国は非常にこうアフリカに対して様々な援助を行っているそうですね、
はい、彼らの対外援助の 40% がアフリカに向いていますから、これ 10% ちょっとしか向けてない日本と大違いなわけですね、はい、アフリカ大事にしてますよっていうメッセージを日本が出すためには、はい、こういう、まあ、G8 みたいなところを使うというのが、まあ、非常に、まあ、なんていうんですかね、外交のいやらしいところでもありますけれども、うん、有用になってくるわけですね、
はい。まあ確かにアフリカにはこう非常にこうレアメタルですか、こう資源も豊富にあると、はいはい、
そうですね、
言われてますよね、はい、そういった中では確かにこうそのアフリカの国々とこう友好関係を結ぶ、これ大事なことだと思うんですが、はい、その一方でこう何かこう中国と先を争ってこう競争するようなことが本当にいいのかなっていうのもちょっと思ったりするんですけど、どうですかね。
そうですね、まあ一体アフリカの諸国が何を本当のところ必要としているのか、はい、そこから出発した議論でないっていうのは確かなんで、まあ、そこに合わせてこう、例えば小学校を建設したいっていう方向に行くわけですけれども、はい、これやっぱり、根っこがですね、その中国との競争とかなんとかっていうことになってくると、はい、やっぱり心もこもらないものになりますし、すぐこう、G8が終わった後にこう、はい、忘れていきうるわけですね。まあ、これ今回は対話の枠組みをこう年一で設けるっていうことで、はい、これ自体フォローアップの機会が増えますから。
ああ、そういうことも予定してると、
それはいいことなんじゃないかと思いますけれども、
まあ、あの環境サミットなんていう形で言われてましたけれども、まあ、ここに来て本当にアフリカの国々、また東南アジアですか、他の国もそうですけれども、食料問題が大きくなっている、そういったことも背景にあるんですかね。
最もやっぱりこう、はい、最貧の層に、あの食料問題ってのはやっぱりこうしわ寄せがいくんで、はい、あの無関係ではないと思います。うん、ただあのアフリカっていうのはですね、はい、あのこうやってまあ G8 北海道なんかでやってみると、急にこう日本とってあのこうその議題として上がってきたように見えるんですけども、はい、G8 をやるたびにこれあの重要な議題であり続けてるんですね、ずっと。
そうですか。
はは。それはあのまあ3年ぐらい前のそのグレーンイーグルスの方ですか、はい、あのイギリスでやったテロと同じ時の、はい、あのサミットなんかでも債務削減問題っていうのが主要議題の一つでしたし、去年のハイリゲンダムですか、はい、あそこでのサミットでも環境とアフリカ開発ですね、この2つが、まあ、2つの2大テーマだったんで、あのこれは G8 ってやるときには大体まあこう出てくる、はい、あの主要テーマの一つでもあるっていうふうに意識しておいた方がいいと思いますね。
はい。時刻は4時18分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあ、変わっての話題はこちらいきましょう。
ロイター通信によりますと、イランは EU のソラナ共通外交安全保障上級代表らに対し、イラン国内にウランを濃縮する企業共同体を設置することなどを求める新提案を提出しました。イランの核問題をめぐっては、国連安保理の常任理事国とドイツがウラン濃縮活動の停止に対する見返り案を提示しましたが、イランのアフマディネジャド大統領は自国の明白な権利だとして譲歩せず、この提案を拒否しています。
企業共同体、これがまず 何なのかというのを知りたいなと思うんですけれども、
要するにこれは、はい、あの多国籍いろんな企業が集まって、その原子力発電の、まあ、建設だの、はい、その発電だのっていうのを、まあ、あのやっていきましょうっていう、そういう代物ですね。
で、そういうものを作ろうという提案をイランが EU に対して行ったと。
そうですね。
これが国連でもない、はい、アメリカでもない、 EU だ、はい、というこの理由というのは何かあるんですか、特別に。
あのまず EU というのは、はい、あのアメリカとイランとの関係をこう中を取り持とうとしてきた、はい、そういう、 こうあの主体だったんですね。だからイランから見るとアメリカよりも御しやすい相手です。で、はい、2つ目にそのこれはあの多国籍で、まあ、企業そのイランの国だけでやるんじゃないよっていう、そういう言い方をイランがするっていうことは、はい、ヨーロッパ企業がここに噛めるよと。つまり、まあ、あるその開発についてその裏、うまみですか、うん、これが、まあ、そのあんた方には行くかもしれないよという、そういうその、あのメッセージだったりするわけですね。から、まあ、あの、自分たちの国、最後にその自分たちの国だけで、その核の縮含めてですね、開発してしまいますよっていうのに比べて、まあ、あの、他の国に対して、これ、あの、まあ、技術者っていう名前のですね、こう、監視者を、まあ、受け入れる余地がもしかしてあるかもしれないと思わせると、うんうん、ちょっと態度が軟化したかなと思わせるっていうのがまああるわけですね。
でも、イランの言うことも一つ分かるなと思うんですけど、はい、平和利用というのはこれ認められてるわけですよね、一応国際的にも、はいはい、ということは今回のこの提案であれば、はい、あの企業共同体各国から例えば、何社か集まってきて作るような形であれば、はい、相互監視みたいなものもできて、
うん、
いいんじゃないかなと、平和的に利用できるんじゃないか、そんなふうにも思ってしまうんですけれども、
まさにそう思わせることがイランの意図であって、で、まあ、そのことによってこう、はい、アメリカなんかその 自国で勝手にですね、その核開発をしてるっていうんで、査察もちゃんとやらせてくれないっていうんで、はい、イランを非常にこう強く非難していて、中にはその軍事的なオプションもその排除しないなどという非常に、はい、強硬なことを言ったりするわけですね、そういうことを言ってる政権に対してですね、あのこういうちょっと軟化した姿勢をこう EU に対して示すことで、そんな乱暴なその、ね、まずまあ新たに戦争を始めるようなことっていうのはまさ、まあ、できないよねっていう状況を作っておくと、作っておいて、まあ、あとブッシュ政権はあと何ヶ月ですか、
もう半年ちょっとってところですかね、
で、まあ、その時間切れでブッシュさんがいなくなるというのも、まあ、これはあの時間稼ぎでこう狙えるわけですね。 そういう、こう非常にしたたかな計算が後ろにあると思いますね、う
ん、ヨーロッパは乗ってくるんですかね、この提案に。
いやー、こうやっぱりその単にその自分たちの旨味があるってだけじゃなくて、はい、ちゃんとその査察をさせなさいと、うん、で平和利用は確かに権利だけども、はい、それをこう兵器転用しないような枠組みというのをまあ求めていくと思いますけどね、はい、
そして最後は、そのアメリカの話題です。
アメリカ大統領選挙の民主党候補指名争いで選挙戦から撤退したエドワーズ元上院議員が14日オバマ上院議員の支持を表明しました。エドワーズ氏は2004年の大統領選挙の副大統領候補で、民主党内に強い影響力を持つためオバマ氏にとっては指名獲得へ向け強い追い風となりそうです。
エドワーズさんという方は今もあった通り候補者の一人だった方なんですね。1月に撤退したと。この方がオバマさんの支持を表明した。何のこのタイミングだったでしょうかね。オバマさんは確か20日にも勝利宣言できるなんてことを、はい、今週頭あたりに言ってましたけども、そういったのもあるんでしょうかね。
そうですね、やっぱりこれ以上遅らせると、はい、勝ち馬に乗れないわけですね、エドワードさんからすると。
はは、はい、
あんまりこう支持表明を遅らせますと、はい、俺らが勝つことに何の貢献もしなかったねっていうのを後で言われるとここで私が言ったから流れが確定したんでしょと言わせ、はい、少しでもですね言わせしめる、そういうそのタイミングなんだと思いますね、
うん、あで今勝ち馬という言葉がありましたけれども、はい、じゃあその勝ち馬に乗って、例えばですけれども、エドワーズさんが副大統領、はい、オバマさん大統領、そんなこともひょっとして考えてたりとか、そういうことあるんですかね。
エドワーズさんは期待してるかもしれませんけども、はい、これでも支持表明をさせるのにオバマさんは代わりに副大統領職は差し出さなかったわけですね。ですから、
はい、
そこのところは、フリーハンドっていうんですか、うん、そのオバマさんの方が自由に選べる、そういうこうシナリオがまだ残ってるっていうのは、まあ、そこまでこう頑張って、オバマ氏がその票を上積みしてきたというふうにもまあ言えるわけですね。
ただまあ、オバマさんはクリントンさんとの今争いの中で白人労働者の層で非常にこう弱いと、はい。
そうですね。
そういった意味では、エドワーズさんがこうくっついてくれると、はい、その穴をこう埋めてくれるんじゃないか。そういう見方当然しますよね。
いや、これからだからおっしゃる通りでして、そのオバマ氏の弱みっていうのはその白人票を中産階級をどう取り込むかってことですから、はい、これを取り込んできたのがクリントン氏だったりするわけですね。で、ヒラリーを副大統領としてパートナーに選ぶのか、はい、あるいはまあ、エドワードさんでも十分にそれが叶うのか、はい、これは共和党のですね、はい、候補に対して、どっちが勝ちやすいかというところで、白人票を取りながら、どう共和党と戦うかってところで、はい、決定していくんだと思いますね。
ちなみに、まだこの後もクリントンさんが副大統領、このオバマ・クリントンペアというのも生まれる可能性というのはまだ残ってますかね。
はい、可能性はゼロでないと思いますね。はい、これはまあ、なんだかんだ言ってクリントン氏は中流階級のその白人票を掘り起こしてきたわけで、はい、うん、それからやっぱり政策に非常に強いですね。やっぱ共和党の攻撃に対してはタフですよ。
は
い、
あ、そうですか。
だからまあ、ただしこの二人の仲が修復可能なのか、まあ、これをやることで余計に攻撃材料を共和党に与えるのかどうか、はい、この辺がやっぱり分かれ道になってくるでしょうね。
はい、HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC ラジオ